先日3月の13日に、初代のお日柄にあたり金光大臣様の月齢祭に合わせて、真心若舞台栄姫の20年祭と一心万事御影牛の13年祭、東日本大震災5年祭を皆さんと共に珍しくお仕えすることができました。大変ありがたいことでございました。お天気も送り合わせいただきました。私はその夕方本当に車の中でついこう口から漏れたんですけど、また神様ここまでというふうについ口が出たんですが、5名のお礼参拝をさせていただいてね、金光様のお引きお見送りをして、で中野さんの車にお世話になったんです。で駐車場に降りて中野さんの車に乗って出発した途端にフロントグラスに雨がポチッと落ちてきたんですね。で私はいつもその祭り日にね、お天気になりますようにとお願いすることないんですけど、神様がそこまでしてくださるんですね。でそういう送り合わせをいただく、万般にわたってそういうことですね。お天気がはまさに神様が天地がなさっていることですけど、そういう送り合わせをいただくね。したがって皆さん濡れることなく帰られたわけであります、そういうことが一つですが、で、皆さんもね、初代の夫妻のお祭り、東日本大震災のお祭りをそれぞれの思いでいただかれたことだと思います。特に妹金子のね、お母さんへの手紙、いろいろね、感じることが多かったと皆さんがおっしゃってくださいまして、ありがたいことです。昨日妹にね、荷物を送りましたらお礼の電話がありまして、おかげで元気にしておりましてね、高校で皆さんがね、あなたのお話のことをね、こういろいろ感じてくださってるよって、そういう報告をすることができたんですがね。それからこのお祭りにはお参りされてなかったんですが、金光清治先生がね、この音島教会がその初代夫妻の御霊さんに合わせてね、東日本大震災のお祭りを使えたことについてね、今日のお祭りは何万人という御霊様がねおかげを受けられてますねとおっしゃったね。東日本大震災でね、犠牲になられた方々、御霊様のお祭りが使えられたということを、そういうふうに金光清治先生はおっしゃってくださいね。で今度21日ね、3日後になりますが、東京会では春季例祭春の御霊祭りをお迎えするんですかね。今回のお祭りはね、どういう意味合いがあるかということで、初代がねよく言うておったことを皆さんにちょっとねお伝えしとかないかなと思うんですね。で我が国日本はね、西暦500年頃に仏教が入りましてね、大陸から仏教が入ってきまして、聖徳太子はじめね、先人たちが日本に仏教を広めたということを皆さんご存知ですね。でその仏教が日本にずっと広まりましてから、私たちの先祖様はそういう仏教でお祭りするということが一般になってきたんですね。特に江戸時代は仏教が国教としてね義務付けられてね、このように他の宗教は禁止されていました。キリシタンが弾圧されたということもね、皆さんよくご存知ですね。だから日本のその国民は皆仏教徒であるべきであると、でその寺分けという制度を設けてね、江戸幕府はその寺の檀家としてみんながその、役所的な役割を寺がしたんですね。今の戸籍を管理するようなことをお寺がしておったんですね。そういう意味でもう日本はつつ裏まで、仏教の国ということで、今現在でも仏教徒が多いですがね、お葬式の時だけお世話になるということが、今多いですけどね、どこどこの寺の檀家ですという方がほとんどですよね。そういうことについて初代はこう言うと言いましたね。それは仏教が入ってからの先祖様は仏教で祀ってるけれども、それ以前はね、 我が国においては春秋のねこの春季高齢祭、秋季高齢祭といってですね、ちょうどその春を迎えた時に、先祖様にお礼をする祭りをしていたんだ、ね、厳しい冬を通らせていただいて春を迎えたことを先祖様と共にお礼をするというお祭りを古来その日本ではしていたと、まあ、つまり日本の神道というね古神道というんでしょうかね、まあ、もっと言いますと卑弥呼の時代に遡るかもわかりませんがね、そういう昔の日本人は天地自然の中で生きるということを大切にしていたんですね。ですから春花が咲くとその花をめでる、ね、最近知ったことですけど青森県の仙台遺跡というのがありますね、かつて日本でそのあの地方で栄えた民族がいたそうですね。なんと1万年の間ほぼ同じ場所で同じぐらいの人数の人たちが仲良く暮らしていたそうですね。その食料はどんぐりとか栗とか、ね、それから近海の魚とかいうものがいや貝が主であったそう。それがまあ遺跡を発掘することによって明らかになったそうでして、驚くべきことですね。今日本が西暦2016年ですよね。2000年ぐらいなんです、西暦で言っても。1万年の間同じ場所に同じ民族がずっと仲良く暮らしたというそういう遺跡があるんですね。その先祖様たちをどう祀るのかということですね。で決してその仏教が入ってからの先祖様で始まったわけじゃない、それ以前の日本人の長い日本人の、ね、歴史があって、その後に仏教というのは最近入ってきたということですね。その父に言いましたら、だからその東津親、与与の親、うからやから諸々の御霊の神様と言って、まあ、縮めて言うんですけども、その何万年何十万年の先祖様も含めて東津親というね、遠い津というのは対馬の津ですね、津山の津ですね、親というのは祖と書いてある、与与の親というのは代々と、だからずっと何十歳何百歳の先祖様までお祭りするのが本教の先祖祭り、御霊祭りなんだとね、そういうことですね。ですからそれは今の人から言うとね、先生そんな何万年も前の先祖関係ねえわという人が多いと思うんですが、しかし最近の最新の遺伝子のね、そういう研究によると、例えば1万年前の先祖様の骨を調べて DNA で分析すると、今目の前に広野君と一致する人がいたら分かるんですね。つまりその先祖様と今1万年後の今生きてる現在の広野君の関係が分かる、つまり無関係じゃないんです。1万年前の先祖様がいたから自分がいるということですね。でその仏教が入ってきた来る以前の我々の先祖様のお祭りを含めて、この春季例祭というのはお祭りをするんです、ね、ですから歴代の金剛様ね、教会としては歴代の金剛様、白神先生、天王寺の先生方、そして東教会の初代布教功労者皆さんの親先祖様のお祭りをさせていただくということですが、そのもう一つ忘れてはならないのは、東津親、与与の親、うからやから諸々の御霊の神様という数限りないね、みんなその血や肉を受けてるんですね。今日今この目の前に座っていらっしゃる皆さんは、突然自分が生まれた誕生日にできた体じゃないんです。みんなお母さんからなんです。そのお母さんにはお母さんがいるですね。そういうことなんですね。ですから、そのなぜ金剛教に改式をして難儀な人がおかげを受けるかっていうのは、そこに秘密があるんですね。一つ、位牌に祀られてる人だけ拝んでたらいいんじゃないでしょ。今の話聞いたらよくわかるでしょ。この今目の前にいる佐々木家、原田家というのは、ね、前にも話してましたようにね、3代前までは子供が生まれては死に、生まれては死にという難儀な家だったんですね。そしてお道に ご縁をいただかれて、お道の教頭になられてから一人もそういう人がいないと。なぜそういうことになるのか。そこにつまり私たちの先祖に対するお礼ということがね、非常に大事なことであるということが分かる。お道に帰依するということは、その帰郷式というんですね。お道の教徒になるということは帰郷式、この山崎が最近そうしましたけどね、その帰るんですね、元のそういう先祖祭りの仕方に帰るですね。仏教から金剛教に変わるという話、元々のその日本の本来のそういうお祭りの仕方に戻るという、だから帰郷式という変える教えの式というのをやるんですね。これが金剛教徒になる儀式なんです。これは非常にね大事なことなんですね。つまり会ったこともない先祖様のことも含めて大切にしますという、そういう、自分に変わるという、戻るということですね。からこれはもう今目の前にいらっしゃる佐々木さん、原田さんのことで話しましたけど、他にもたくさんあるんですね。もうこれは説明できないんですね。それほどのことなんですね。ですから皆さん、今度のお祭りはね、皆さんのお祭りなんですよ。教会では御霊祭りがある、ふーんって、うちはお彼岸でお墓参りするから関係ないわ。そうじゃない、関係、お彼岸に お寺に参って結構ですよ、しっかり先祖様にね。でもそれは仏教が500年頃に入って以来の先祖様を祀ってるわけで、それ以前のお祭りはそこでは完全にできてないね。初代はいつもそう言っておりました。ですからこの度のお祭りを大切にし、そしてその目に見えない会ったこともない親先祖様にね、よくよくお礼を申し上げ、この厳しい冬を通らせていただきまして、先祖様がね、そういう何万年も何十万年も前から私たちの先祖がこのね日本の天地で暮らしてくださって、命をつないでくださったおかげでございます、ね、つきましてはこの春のね野の初物、海の初物をお供えして、どうぞね、ともどもにおかげを被らせていただきましょうという、そういう趣旨なんですね。そこを大切にしなければならないということですね。皆さんがお墓参りをしたりね、そういうことが悪いというわけじゃないんですよ。それはそれでしていただいて結構です。それで済んだと思ったら間違いですよ。目に見えない、私たちと直接今つながってないように見えるけれども、確かに私たちの命のもとであるその先祖様、当地親よのやうからやからもろもろの御霊の神様へのお礼も忘れませんよという、そこが大切な、すごく大切なことなんですね。はい、そこを心得てこの度のお祭りをお迎えさせていただきたいと思います。